こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は少し久しぶりになりました。こちらの名物企画、教えてスタイフプロの人、お届けしたいと思います。今回は32回目となります。こちらの教えてスタイフプロの人という企画は、その道を生業にしているかどうかはいざ知らず、その道に精通している方をプロフェッショナルとお呼びして、私がいろいろ聞いていくという独自企画になっております。それでは今回の32回目の教えてスタイフプロの人、ゲストさんはボイストレーナー、ピアニストの小夏彩さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ご無沙汰しておりますけれども。
ご無沙汰しております。はい、
はい、ね、今回は本当にありがとうございます。しばらくお休みされてましたもんね、スタイフの方もね。
ちょっとね、お留守にしてました。
はい、なんか最近は主戦場はインスタグラムに移られて、
はい、
いらっしゃって、
はい、
熱唱されてるのを私も
ね、
やっぱりこのぐらい本気でね、やっぱりプロの方が歌われるんだなっていうのをはい、拝見しておりますよ。
なんかね、いろんな反響があります。なんかね、ちょっとこんなの初めて見ましたとかねこんな人だったんですかとかね。
そうそう、やっぱりこうスタイフのいいところもたくさんあるんですけれども、うん、どうしてもね、こう音声だけでは届けられないその様子いうのは、
うん
うん、やっぱりインスタとかね、その画像がある方がお届けはしやすいですからね。またイメージが変わったっていう方ももちろんいらっしゃるでしょうね。確かにね。
そうですね、やっぱりインスタだとね、喋ってるだけだし、顔もね、うん、まあ写真は出してるけど動いてないから、
ね、そうですよね。そんなあゆさんがですね、まあ再びこう戻ってきていただいて、最近はは
い、
こう頻繁に配信を上げてくださるので、私もとても嬉しく思っていますし、まあね、そのインスタのね、活動の中で、このね、ビッグイベントをこの秋にされるということで、今回はね、はい、最後になりますけれども、そちらの告知もしていただこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そしてですね、今日は、まずはね、教えてスタイフプロの人の番組ですので、皆さんにね、伺っている質問事項から聞いていきたいと思います。
はい、
ね、あゆさんとの、お付き合いも長くなってきたんですけれども、うん、まだご存知ないよという方のためにですね、あゆさんの自己紹介とあゆさんのチャンネル紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、私山口県で15年以上、20年ぐらいかな、ボイストレーナーとピアノの、教室をしております。スタイフはもう3年ぐらいになるんですけれども、現在は小夏あゆのハートフルエールラジオというチャンネル名でさせていただいております。まあ、ただそのボイストレーニングに関する内容よりは、まあなんか雑談の方が多いかなっていう、まあ、そういう感じになっております。
はい、いやー、ほんとね、もうプロ中のプロですからね、あゆさんはね。しかもね、こうなんていうのかな、ちょっと個人事業主になるんですかね。
そうそう、個人事業主です。
好きなことをお仕事にもう20年近くされてるということで、はい、こう私も最初の頃からね、勝手にシンパシーを感じている、
うん、なんかね
あゆさんでいらっしゃいますけれども、
はい、
はい、そもそもあゆさんがこのスタンド FM を始められたきっかけっていうのは何になるんですか。
これもね、圧倒的にコロナ禍ですよね、
うん、ああ、なるほどね、忘れてましたね、そんなタネトという名曲のように忘れてましたけど、はい、
なんかね、すっかりもうね、薄れつつありますけれど、うん、なんかコロナ禍の本当に真っ只中って、うん、まず家から出るな、
そうです、
人と会うな、うん、会ったとしても喋るな、
うんうんうん、
歌を歌うだなんてとんでもないという、
いや本当もう家業の一大ピンチですよね。
大ピンチですよ、ね、もう
ですよ、ね、
本当に大ピンチで、うん、それまで本当に ネットでの活動とか、うん、まあ、オンラインレッスンとか避けてきたですが、うん、もうこれはもうやらなければならないという感じになって、うん、でまず、まあ、YouTube を始めました、はい、けれども、
そうなんですね、うん、
大変すぎて、
うん、大変
心が折れてで折れた先、折れたけれども、うん、折れてたらあの教室も開けないし、あの全然ね、あのリアルレッスンできなかったので、
うんうんう
ん、なんかちょっとね、なんかいろいろやらなくちゃって思って、うん、なんか探している中になんか音声配信プラットフォームっていうのがあって、
うん、
まあ、それもいくつか試しました。なんかスプーンとか、
うん、いくつもあったんだって今
そう、いくつもあって、ただ年齢層とか毛色が違って、
なるほど、うん、
で、なんか例えばなんかすごいキャピキャピした若い声の女の子たちがワイワイキャンキャン言ってなんか、ね、あのなんかイケボの男性がなんか、なんか おはようとかなんかなんかそういう世界観じゃないんだよみたいなな
るほどね。
でスタイフもその流れで試してみたら、うん、あら、なんか落ち着くみたいな。
落ち着いてるよね、キャピキャピキュンキュンモヨモヨよりはね。
ないね、あんまりねあら、なんかここなら大丈夫って思って
なるほど、
ここにね、あの根を生やしました
なるほど、そういう流れだったんですね。
そうそう、
いやちょっとね、でも今皆さんね、画面の向こうで、いややっぱりボイストレーナーだなと思ってたと思いますよ、この声色の使い方ね。
いやいや
ですよね、うん、なるほどね、それでスタイフにたどり着いたと。
そう、たどり着いちゃった、
はい、でもあれですよね、初期の頃は、
うん、
私は多分マルゲンフェスかなんかで最初の頃にアンさんが歌ってらしたのを、
うん、
多分聞いて、
うん、
ダユさんのことを知ったんだと思うんですけど。
あ、本当に、
うん、
うんうん、
あんまり私歌わないんだけどねって言いながらめっちゃ歌ってたんですよ、うん、
そう、だから、うん、最初はあのもちろんその教室を、うん、まあ言うたら宣伝したじゃないですけれども、
はいはいはいはい、
なんかそんな感じでボイストレーニングに関することを配信しようとしたら、うん、まあ聞かれないわけですよ。
あ、なるほどね、最初されてたんですね。
そう、ボイストレーニングとはみたいな、
うんうんうん、
なんかそういったノウハウ系の喋りをしてたら、うん、なんかね、さっぱりと伸びなくてで、ある日、うん、なんかちょっと雑談的なことをしたら、
うん、
なんかコメントはつくわ、うん、なんか反応があって、え、こっちの方みたいな。
いや、そういうのはね、あれですよね、プロの人あるあるですよね、スタイフプロの人あるある
そうだ、でも全員が確かにね、ボイストレーニングに興味あるわけじゃないから、
うんうんうん
うん、
なるほどね。
そうそう、なので、うん、割とあのフレンドリーにしてくださる方に割と最初の頃に出会えて、まあ、なのでそうですね、なんかいろんなことを教えていただいたりしながら、
うん、
うん、なんか、あ、なんかすごいなんか親切な方が多いここと思って。
なるほどなるほど、そういう流れで、うん、そのボイストレーニングのお話よりは日常的なお話の方に配信内容が移っていったという感じですね。
そう、なんか皆さんと交流する方が楽しくなっちゃって、うん、
ああそれはありますよね、
うん、
うん、で一度お休みをされて、
うん、
また最近ね頻繁に配信をされるようになったきっかけは何かあったんですか？
やっぱりあのインスタグラムの方に行ってみたら、
うんうん、
まあ、やっぱりスタイフ言うても配信者さん多いけれども、
まあ、
言うても、ね、インスタほどのコミュニティじゃないでしょ
う。そりゃそうですよね、うん、
で、やっぱりこうね、インスタに行くとこうすごい人数が多くて、うん、でなんかこう視聴回数も桁違いに多いもんで、
うんうんうんうん、
なんかそれでなんかもうあっちの方になんか一生懸命になってしまって、うん、けれども、なんかこう何ちょっと地元が恋しくなったみたいな 東京からなんかねちょっとなんかね地元が恋しくなってきたなみたいなそういう感じ
あののんびり落ち着いた雰囲気がちょっと
そうなんかねちょっとね張り切りすぎだなと思って
ウェルカムバックですよもうみんな喜んでますよきっと
本当に、ね、でなんかやっぱり帰ってきてみたら、うん、なんか懐かしい皆さんの声が聞けたりとかなんかねあの懐かしいサムネがそのまんまとか
私は初めね
そうなおちゃん先生ですうんそんな感じであなんかねあまた地元のあったかさに触れて、うん、
なるほど
はい
そういう経緯があったんですね
うん
ねあれですよね今はボイストレーニングの方とはい、ピアノのお教室をリアルで、
うん、
地元というかあのお住まいのところで行っていながらそのインスタでのライブ活動というか音楽活動もされてるっていう感じですかね
あとあのオンラインレッスンも
オンラインレッスンそうだやってらっしゃいますねそう、う
ん、オンラインレッスンに関してもそれこそスタンド FM の皆さんにご協力いただいて、
うんうんうん
あの実験台になっていただいて
そうだ
で、
う
ん、なおちゃん先生の息子くんもね、
はい、
非常にね逸材ですね彼はね
、はい、もう彼は今あれですブリンバンバンボーをあの暗記して毎日歌いながら学校行ってますね
もう目に浮かびます素晴らしいリズム感で
いやいやいやいや確かにね、それで、たくさんの、ね、方がボイストレーニングというかね受けられた、うんそしてそれをまたこうご自身の配信で披露されてたっていうのありましたね。ライブもやられてましたしね、コラボ。
そう、皆さんにあのね、うん、本当に心よくね許可していただいて、
うん、
でそれ聞いた人がまたなんかちょっとね問い合わせてくださるみたいなこともあって、うん、なのであのすごくオンラインレッスンに苦手意識があったんですよ、それまで。
はい。
うん。うん、だけど。まあ、本当にたくさんの方と、うんまあ、ネットでお話しして、まあ、Zoom でやった方と、うん、あと何音声だけでレッスンさせていただいた方もたくさんいらして、うん、なんかできるっていう自信ができて、うん、
おー素晴らしい、
うん、で今普通にオンラインレッスンしてるっていう
あーすごいえ、はあ、メインは Zoom ですか
Zoom です
あーなるほどね
うんたまにね音声だけの方がいいっていう方がいますけどまあメインはズームですね
うん、
うん、
じゃあその今のオンラインレッスンの基礎を作ったのがこのスタンド FM という
そうなんですよ
素晴らしい
本当に感謝してます
でもあの変な話コロナより前ってそういうニーズがなかったというか考えもつかなかったじゃないですかオンラインでそんないろいろやるっていうことはね
そうなんですよオンラインでなんかねこうオンラインレッスンが今まあ主流というか当たり前になっているので、うんうん、あのコロナっていうのは、
うん、
まあ正直ない方が良かったけれども、
うん、
あれがなかったら出会えなかった人がいっぱいいる
いやそうですよ私も多分あゆさんと出会ってないですもん
そうなんですよだからあれなかったら、うんなんか未だに山口県の人としか知り合ってないんだろうなって思う
私は山口県の方と知り合う機会はなかったと思います
いや私もなんかね本当ねなおちゃん先生とねなんかね前もコラボさせていただきましたけど、うん、なんか普通にペラペラ喋ってるとか思って、
ね、会ったことないのに変な感じですよね
そうそうそうなんですよ
なるほどね そんなね今やオンラインでもボイストレーナーとしてお仕事をバリバリブイブイされている山口県の星あゆさんなんですけれども、
はい
ね、あのお話伺わせていただいた冒頭のところにもう20年以上、
うん、
この道でいらっしゃるということだったんですけれども、
はい、
そもそもどうしてその音楽の道に進んで今のような教室を持つっていう経緯に至ったんですか私はほらあの音楽は好きだけれど演奏は全くできない楽譜が読めない女なのでどういうふうに経緯をたどったら自分ご自身でね、
うん
うん、やられるまでいくのかなってちょっと思ったんですよね
これがですね、私自身の意思ではなくて、いや親の意向だったんですね、最初は。まあ、なので、4歳の時に、ドレミファソラファミってドで有名なあの教室に、
はいはいはいはいはい、わかりましたよ、
あそこに入れられ、
4歳ね、
それでなんか小学生ぐらいになったらなんか個人レッスンになり、なんか中学になっても辞めず、高校になっても辞めさせてもらえずみたいな、どっちかっていうと練習はすごく辛かったんですね。
そうなんですか。なんか結構ほら昔のそのピアノとかの先生ってすごく厳しいイメージありますもんね。
そうですね。なので今と時代が違うので、なんか、ピアノレッスンは本当に大変で、でいろんなタイミングで、まあ多分今の時代もそうだと思うけれども、まず小学校卒業するタイミングで半分以上はやめますね、ピアノ。
あー、そうか。今も半分ぐらいやめちゃうんですか、やっぱり。
そうですね、まず中学になったら部活が始まりますね。
確かにね、確かに忙しくなりますもんね、中学生になると突然ね。
そうで、だいたいちっちゃい時からピアノやる子って、まあ同じように親の意向で始めてるっていう子が多くて、で、やっぱりスポーツが好きだみたいな自分の意思が出てきて、
なるほど、やってみたけど、実はずっとピアノやってたけど、実は私は体操の方が好きなんだみたいな感じですかね。
そうそう、まあ男の子とかだったらもうサッカー部に入りたいとか。
なるほどなるほど、同じ時間を使うならっていう感じになりますもんね。
そうそう、部活に打ち込みたいみたいなことが出てくる中で、まあ私の、まあ親が非常に厳しくって、しかも一度始めたことはもう極めるしかないっていう、
すごいな、
謎の根性の持ち主で、で私がどんだけなんかこうね、嫌がっても、嫌がってもやめさせないという親の根性の方が強かったんですよ。
すごいですね。
普通の親ならやめさす。
そうですよね。ちなみに親御さんも音楽関係だった
り、全然。
そうなんだ。
はい。
それもまたちょっとびっくりな感じですよね。
そうですね。なんかね、まあ好きだったみたいなんですけれど、まあなので、なんか4歳の時にうっかり音楽教室に入ったばかりに、もう専門家にさせようっていう親の決意が。
いやーすごいなー、ね、確かにそのね、最近の愛さんのご配信でもおっしゃってましたけど、ね、青春時代はみんながイエモンだグリーだね、プリプリだって言ってる時に、そうそう、私はモーツァルトだシューベルトだやってましたっておっしゃってましたよね。
そうなんですよ。
だから私はてっきりもう音楽一家なのかと思ってたんですけど、そういうわけじゃなかったんですね。
じゃなかったんです。だから家族がなんかこう家族だんだんしてる時に、私だけは、なんかあなたはピアノの練習をしてなさいっていう、
きつい。
だからね、なんかすごく卑屈になりましたね。
よくぐれませんでしたね。ぐれませんでした、ね、
内面がすごいぐれてて内面がぐれ返してたのに表に出す反抗ができないという、非常にこじれた。
なるほどね、なるほどね。
もう盗んだバイクで駆け出せばよかった。
でもね、尾崎豊知らないからね、しょうがないですね。駆け出すことができたらもうシングル引くしかないですよね。
そうなんでした。
ミストとか引くしかないですね。もう
そうなんですよ。
超絶技巧とかやるしかないみたいな。
そうそうそうそう、ピア結局ピアノにぶつけるしかない、
しかないじゃんみたいな。なるほどね。それはなんだか素直なんだか素直じゃないんだかの青春時代をお過ごしされて、じゃあもちろん音楽専門の学校に進学されてという感じですか。
そうです、音楽大学のピアノコースに進学しまして、
それは地元の音楽の学校に行かれたんですか。
比較的地元っていうか、まあ、西日本にある、まあ、私山口県なんですけれども、岡山県にある大学に行きました。
あ、そうなんですね。
はい、
それで音楽大学を卒業されて、その後はすぐピアノ教室やったわけではないですよね。
一応ですね、ピアノ実家が、まあ、割と、まあ、田舎の 広めの家だったんで、
はいはい、この広めの家は広いよ。
で、まあ、そこの一角にピアノを置きまして、うん、教えつつ、うんうん、地元のミュージカルの劇団に入ってしまいまして。
おお、それは OK だったんですね。
そうですね、一応なんか親の方も大学に入れた時からもう諦めたみたいで、
うん、なるほど。
いや、一応私ちゃんと大学は卒業したんですよ、うん、したけれども、なんかピアノ一直線のところから、はいはい、音楽大学っていう枠の中でちょっと道を外れまして。
なるほどね。
あ、なんかね、歌が好きなんですよ、歌がね。
はいはいはいはい、
うん、なのでピアノコースなのに、うん、なんか歌ばっかり歌ってるっていう、あの妙な学生時代を。
なるほど。でも一応音楽大学入ってるし、ピアノもやってるし、うん、まあ歌いながら弾くっていうのもありだから、そこはなんとか OK しとこっかなぐらいの感じの親御さんの感じですかね、そしたらね。
まあそこはね、もうさすがに県外に出てるしね。
そっか、そうですよね。うん、なるほど、うん、そこでミュージカルと出会う。
そう、うん、そう、もう3年間ぐらいはもう、うん、ね、まあレッスンは、まあ当時の生徒さんには本当申し訳ないぐらいこうミュージカルにのぼせて空いてる時間にレッスンしてるみたいな。
なるほどね。そうか、はい、それでミュージカルに、
うん、
出会って、ずっと大学ではミュージカルもやりながら。
大学出てからだね。出て、うんうんうん、こっちに、あの山口県に帰ってから、うん、その劇団に出会って、はい、うん、それで割と本格的にやっている、うん、まあアマチュアの劇団だけれども、はいはい、まあ、たまにギャランティーもいただけるみたいな、
うん、
なんかそういう劇団で、うん、でそうね、なんか地元で博覧会があった時に、
はい、
約90日間ずっと毎日ミュージカルの公演をすると、
うん、すごくないですか90日って。
そう、それでちゃんとギャラが出たんで、
うんうんうん、
そのギャランティーを持って東京に修行に出たんですよ。
わーお、そこで東京行きが出てくるんですね。私東京行ったんだろうって今までのところで東京の友達も出てこないなと思いながら伺ってたんですけど。
そうそうそうそう、ミュージカルでなんかね、ちょっと舞台頑張って、う
ん、やっと盗んだバイクで走り出すことが
大人になってからね、青春時代が始まったみたいな感じでそれでなんかね、
なるほど、
うん、うん、まあ、それで2年間ほど東京に出て、はいはい、まあそれはもうミュージカルではなくて、うん、もう完全にあのストレートプレイって言って、あのシェイクスピアみたいな、
あ、
まあ、そういう舞台を、
うん、
まあ、もうね、あの舞台芝居をがっちり学んで、
はい、
うん、まあ、それでまあでもやっている中で完全にその音楽と切り離してみたわけですよ、東京。
はいはいはいはい、
うん、まあ、そうすると切り離してみると分かることがいろいろやっぱ出てきて、
うん
うんうんうん、やっぱり音楽が好きだみたいな。
あ、やっぱりもうこの古巣に変えるパターンはあるんですね、
うん、そう、だからまっすぐ行ったわけじゃなくて、うん、ちょっと外れてみて分かったみたいなことがあって、うんうん、でやっぱりお芝居に夢中になったけれども、うん、音楽の中にその芝居の要素もあるなって、うん、思って演じるっていうこと、
はいはい、
うん、もあるなって思って、まあ、それで、まあ、クラシックではなくポップスのなんか、
はい、
うん、勉強っていうか、
うん
うん、
クラシックではなくポップスの勉強。
そう、クラシックとポップスはまあ似てるけど違う面もいっぱいあって、
はいはいはいはい、
うんうん、まあ、なので大学で習うのってドイツ語とかイタリア語とかで歌ったりするやつで。
そうですよね。なんかその私はあの全然こう音楽は全然わかんないんですけど、あの、うん、大学が史学科、歴史学科だったので、
おうおうおう、
あの、ね、西洋美術史とか音楽史とかもあるんですよ、やっぱり専攻
で、ね、わー、そうなんだ、
はい、あのだからなんかオペラだとオペラの違いとか、
うんうんうん、
エンタか、うん、なんかそのオペラを聞いたり見たりする時間とかっていうのがあったりするん
ですよ。あー、はいはい、
もう全部英語どころかなんかイタリア語かドイツ語じゃないですか結構
そうそうそうそう、
寝てるしかないですよね
寝てるしかない そうそうそう、それで
勉強って言うと分かるんだけどポップスの勉強ってどうやるんだろうって今思って
つまりなんか、なんかこうクラシックだと楽譜に全部音が一個一個全部書いてあるんですけど、
うんうん、
ポップスとかだとなんかコードネーム、コードーなんか C とか F とか G とか、は
い
は
い、マイナーとかそういうやつですよね。
そうそうそうそう、そういうやつの、まあ、コードの勉強とかですね。
ああ、なるほど、
うん、
はいはいはい。
大学ではコード習わないんですよ。
ああ、クラシックだからってことですか。
そう、クラシックコードじゃなくて全部楽譜、
楽譜だから、ね、
そう、すごい大昔の人々が、あの一音一音書いたやつを忠実に再現して、まあ、その中にいかにこう自分らしさを持ちながらも過去の先人の素晴らしい作品をどう演奏するかみたいなのが、まあ、クラシックの、まあ、考え方、大きな考え方。
そうか、じゃあその音楽を奏でるっていうことだけでも、
うん、
クラシックの世界とポップスっていうかね、の世界って全然違うんですね。
そう、まあ、アプローチが違うね。
面白い、それはなんか大変だったんじゃないですか、その転換していくのには。
まあでもなんかね、まあ、基礎が一応あるので、で、やっぱりね、イエモンは知らなかったけれど、それなりにね、アニソンとか聞いてたから
なるほどね、はいはいはいはい。
なのでなんか最初その作詞作曲の勉強とかも、はい、なんかアニソンの歌本持ってきて、でコードネームだけ全部抜き出して、コード抜き出して、それになんかこう
面白い、
なんか曲を自分なりに当ててみるとか、そういう勉強の仕方とかしました。
そうなんですね、
うん。
かじゃあ、あゆさんがその東京で演劇に打ち込んでたのは大体どのぐらいの期間行かれてたんですか。
20代後半で、はい、2年間、
うん、それは一人暮らしをされ
て。そう、そうです。
なんかどうでした、東京で暮らしてみて。なんかその
東京、
うん、音楽にやっぱり私は帰りたいって思ったのとプラス、
うん、
なんか東京で暮らして、やっぱりその後地元に戻って来られるわけですよね。
そうそうそうそう。で、東京はやっぱり、うん、あの田舎と違って、うん、テレビでやってる情報番組とかあって、
うん、
なんかこうテレビの情報番組とかで見た情報、なんか今美術館でこれやってますって言ったら、あ、はい、あ、後で行ってみようとみたいな、
うん、
東京の人ってこういう動き方できるんだって思って。
なるほど。
そう、山口県とかにいると、
うん、
ふーんみたいな、なんかもう何よその世界の話なんですよ、東京でやってることなんか。
大英博物館でこれやってますとか、ルーブル美術館でこれやってますみたいな。
あ、そうみたいな、私には関係ないわみたいな。
なるほどね。
そう、だからね、あ、こう本当にね、なんか日本の中心なんだっていう感じはすごいしたし、やっぱりアルバイトするにしても、うん、テレビのアルバイトとかもすごいして、こういうアルバイトはなんか地元じゃできないから、
うんうんうん
うん、例えばあの CM のエキストラとか、
お、
あと何なんか再現 VTR に出ると、ああいうのもいっぱいやりました。
へえ、いっぱいやったんだ、すごい。私割と東京に近いとこにいたし、うん、東京にも行ってたけど、一回もそんなキラキラしたバイトしてないな。
一応ね、なんかそういうプロダクションじゃないけど、そういう事務所があるんですよ。そういうとこ所属して、
で、
なんか来るんですよ、話。
差し支えなければ、うん、東京の、 あの23区内ですか、住んでいらしたのは。
うん、ね、さ、1年間高円寺に住んで。
おお、はいはいはい。
もういかにのもな感じでしょう、高円寺なんて。なんか芝居とかバンドとかやってる人が住んで
そう、うん、なんかアート系の人たちがあっちの方っていそう。
そうそうそう、
うん
う
ん
う
ん、
もうまさにあのね、あの古着屋さんがいっぱいある商店街の中に住んでました。うんう
ん、またでも東京の下町の商店街っていいは、私は結構好きだなと思うんですけどね。
もうね、ね、大好きでした。
うんうんうん、そっか。
で、もう1年間はね、武蔵小金井駅の近くに住んでました。
わお、武蔵小金井、はい。
がっちり言ったけど、
あれ完全にいつもこう電車での 寝ててパッて起きた時に武蔵山って言われたと思って、あ、うんうん、降りるんだけど、あ、違った武蔵小山じゃんみたいな。
そうそう、武蔵がね、
武蔵で武蔵間違いみたいな。
そうそう、武蔵あるからね。
武蔵多すぎっていつも。
そうそうそうそう。はい、
なるほどなるほど。
ね、中央線沿いが大好きみたいなね。
なるほどね。まあまあローカルな、なんか、うん、キラキラよりはちょっと渋めな感じのところなんですね。
そう、だから東京にいる時もやっぱりその、うん、テレビのロケとかだと青山とかに行くことが多かったんだけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、渋谷とかなんかもう疲れ果てるんで、うん、すごいね大好きだったのが、うん、あの上野とか巣鴨とか
おじいちゃんおばあちゃんじゃないですか、もう
落ち着くと思ってもう塩大福とか買って
地蔵撫でてました。
そうそう、煙浴びて大好きと思ってい
やでも憧れの土地、憧れの土地というか住んでみたいなとか、こういうとこいいなって思ったとこにこう住めるのっていいですよね、その人生の中で。うん、うん、なかなかこう家庭持ったりね、子供できたりとかすると、うん、なかなかそういうのってやっぱりしづらくなると思うんですけど、
うん
うん、私もずっとほらね、地元っ子でずっともう横浜にいるんで、
うん、
あれなんだけど、私はまあイギリスにねちょっと住んでたことがあったので、
はい、
その中でもまあほぼ信じられない田舎にいたんですけど、うんうんうん、ちょっとだけ本当に半年ぐらいだけあの私の大好きなオックスフォードっていう町にあの滞在していたので、うんうん、もうあの時は本当に毎日ハッピーでしたね。
ねえ、なんかね、もう思い出になるとすごいね、またより一層ね。
そう、それこそシェイクスピアとか見に行きましたよ、う
ん、ああ羨ましいわ。
やっぱあのね、向こうだとこう 夏が長いので、一日が夜がね、あの、うんうん、野外劇場みたいなのが、
あ、
それこそ1000円1500円とかで見れるんですよね、
うんうんうん、
必ずあの真夏の夜の夢から始まるみたいな。
あの話は楽しいですね。
あれは楽しいですよね、もうぴったりなんですよ、うんうん、雰囲気にね、やっぱり、
うん、
なるほどね、ちょっと話逸れちゃってすいません、
うん
いいね、
うん、
なるほど、それで東京から山口に戻っていらして、
うん、
そこからじゃあ音楽の、
そうですね、
まあ、家に戻って
自分自身で戻って、うん、まあ、今度はあの、うん、やっぱりなんかいろんなことやってきたんで、このライブ活動を始めるわけですよ。
ライブ活動、
うん、まあ、ピアノが弾けるんで、あのキーボードを持って、
うん、
弾き語りで、うん、でオリジナルとか作ったりして、
はい、
うん、
おっしゃってましたね、オリジナルやってたって、
うん、そうなんですよ、なんかね、やっぱりこう、うん、そのお芝居をやってたりとかすると、そのやっぱりこう自分の中でこう物語を作りたくなったりとか、
へ
ー、うんうん、歌いたくなったりとか、うん、でやっぱりね、なんかこう、うん、数分間の、うん、まあ、舞台だと思えばそうかなって。
あ、確かに一曲一曲その歌の中に物語がね、ありますもんね、
うん、うんうんうんう
ん。ちなみにどんな感じの曲を、ポップスみたいな感じですか？
ポップスはポップスでも、どっちかっていうとなんか系統的にはなんか中島みゆきさんとか、なんかこう谷山ひろ子さんとか、
あ、はいはいはいはい、
なんかこう語るような感じ、
へ
ー、リズムに乗って歌うような曲一曲もなくて、なんかね、切々と歌ってました
語ることがたくさんあったんですね、その音。
そうですね、なんかすごい、なんかいつもすごい満たされない思いが常にあって、
満たされない思いが
なんかね、こう不足感みたいな、なんかすごい、うん、なんか寂しいとか何かが足りないみたいな感じの気持ち、悲しいとか。
なるほど、なんかそういう思いを、
うん、
確かに歌にするっていうのって、
うん、
今の曲でもたくさんありますもんね。
やっぱりね、あの悲しいことって愚痴にすると汚いけど、歌にすると美しいんですよ。
わー、名言出た確かに、なんかねえ、ちょっとさ、
うん、
なんだっけ、 平井堅のイーブンイーフとかね、あんなこと言われた日にはもう借りたくなるけど歌にするとなんていいことなんだってなりますもんね。
そうなんですよ、言葉だと本当ね、もう黙れみたいな感じになるんですけどね。気がめいるからやめろみたいなね。
確かに、うん、皆さん名言出ましたよ。確かにね、歌の魔力ってすごいですね。
そうだからなんかマイナスな感情って歌にすると結構いい材料だなって思って。
なるほど。
でそういうところに救われてた自分自身がね。
ああ。
だからなんか人に伝えたいっていうよりは自分のために書いてたっていう感じ。
へえ。その作られた曲たちはどうされてたんですか。このライブっていうのもいろんな形式があるじゃないですか。こうライブ会場で人を集めたりとか、それこそ路上ライブとか、いろいろ形態があると思うんですけど、
なんかその夜のライブハウスみたいなのに馴染めないから、そういう歌だから。なので、うん、なんかどっか の、うん、あの公民館の片隅とか図書館の2階とか、なんかそういう施設とか、うん、あのね、お年を召された方たちの施設に行かせていただいたりとか、だからそういう、暗くしてライト浴びてみたいなとこではなく、
うんうんうん、
なんか昼間の
なんか
昼下がりのちょっとコンサートみたいな感じのが多かったか。
そうだったんですね。それをじゃあお教室と同時にされていたんですね、
うん、そうで、その時は最初はあの、うん、なんかやっぱりピアノが専門だからピアノ教室だったんですけど、
はい、
そんな活動してたら歌を教えてほしいっていう方がちらほら出てきて、
ねえ、
うんうん、それで自然になんかボーカルの生徒さんがちょっとずつ増えてったっていう感じです。
それがすごくなんだろう私にとってはすごく新鮮で、うん、そのピアノ教室っていうのは街中でもねちらほら見るんですよ、うん、やっぱね、
うんうん、
だけどそのボイストレーニングっていうかその歌の教室ってあんまり見なくて。
そうなんですね。
うちの息子が歌が好きなので、
うん、
なんか歌をちょっと習おうかなみたいな感じになった時に、
うんうん、
横浜ってね、横浜駅の近くにあの某エグザイル、某もクソもないですねこれだとね。あのグループのガチのガチの歌って踊りますみたいな、養成所みたいな、あのね、あるんですけど、
はいはい、
そんなみたいな、他ないんだけどみたいな感じなんですよ。あとはね、あのそれこそ、ドレミファソーラファミレードから始まる、あの、
あそこね、
うん。でも本業はピアノだよ、忘れないでね、みたいなね。
そうそうそう。
ピアノないですけど、みたいな感じのとこしかないから、
うん、
その、でも、あゆさんは、そのお歌の教室、ボイストレーニングの教室をずっと長くされてるって聞いてて、
うん、
やっぱり需要ってあるのにあんまりないんだな実際はって思ったんですよね。
結構ね、あのボイストレーニングってとても難しくって、うん、なんかこう教えるにあたって、
はい、
なんか本人もピアノとか弾けた方が指導ができるし、
うんうんうんうん、
だから指導ができる人がそもそもあまり多くないっていうことと、
そういうことなんだ。へえ。
それからなんか教える環境が整っている人もそんなに多くはないっていう。
そうなんですね。
まあ、個人教室で言えばね。だから大きい大手のなんかこう先生いっぱい抱えてるみたいなところに所属するとかそういう先生いますけど。
うんうんうん、そうですね。
まあ、ね、私もそのやはり2年間東京に住んで、
はい、
まあ、東京住んでいるメリットもあるけれど、
うん、
その田舎ならではのこう環境の良さっていうのもあって、う
ん、あ、なるほど、確かに。
そう、うん、なんか仮に宅録とかあの自宅で録音するとか、
はいはいはい、
そういうのにしても、まあうちだったら実家だったらあのわざわざスタジオ借りなくても毎日できるなみたいな。
すごっ、うん、確かに。なかなかね、東京とかだと難しいですよね。周りの音とかも入りやすいし、
うん、でたんびにスタジオ入るのもね、なかなかにね、うん、それね、うん、出費ですしね、うん、
それでボイス、あのお客様の声からじゃあボイストレーニングは始められた感じだったんですね。
そう、最初はだからすごい自信がなくて、うん、歌うの好きだけど歌の先生になるという教育を受けてなかったので、
はいはいはい、
うん、そこをなんか系統立てていくのに非常になんか悩んだ時期もあったり、まあ今思い返せば当時の生徒さんたちに申し訳ないんですけれども、なんか勉強代になっていただいたみたいな、なんか生徒さんたちこう言ったらこうなるんだとか、
うんうんうん
うん、なんか
勉強ですよね。
そうなんですよね、なんか全部勉強見ながら勉強していた感じがありますね、うんうんうんうん、
なるほど。そんな風にして今のボイストレーニング&ピアノ教室スタートしていったわけですね、
う
ん、
はい、
それを
そうですね、
うん、20年ということで、
うん
うん、ずっとあれですか、生徒さんは途切れることなく。
そうですね、そんなに多くないですけれどもねなんか、まあ、途中でなんかね、まあ、私もいろんなことしたもんで、なんかその間にもラジオパーソナリティになったりとか、
うんうんうん、ご結婚もされてね、
結婚して引っ越すとかね、なんか
出産もされてね、
そうそうそう、その間なんかできない時期っていうのはなんかあったりしましたけれど、うんうんうん、
でもずっと辞めようとは思わなかったんですか、その教室は。
あ、辞めようという気はなかったですね、またできる時が来るだろうという感じで休止してたっていう感じ。
なるほど、
うん、
一番、ああもうこれちょっと続けられないかもとか、一回ちょっとやめなきゃいけないかもとかって思った時ってどういう時でした？やっぱコロナの時ですか？
いや、コロナの時は、まあ、逆にどうしようっていうなんか対策を考える方に頭がいったので、うん、やめようとは思わなかったんですけど、うん、どっちかっていうと自分の体調面で、うん、なんかすごい体調が悪い時期があって、でまあ、その時はやっぱね、歌どころじゃないっていう感じですね。やっぱ体が楽器なんで。
そうですよね、確かに。
そう
変な話、喉ちょっと痛くても声って変わっちゃいますもんね。
そうですね、まあ、なので本当に体が資本なんで、うんうん、体やられるとついでにメンタルもやられるんで
確かにね、
うんまあ、なので体が整ってきたらまた自然にやるようになるっていう、そういう感じですけどね。
じゃあ自分の心と体のメンテナンスをするっていうことに関してもすごく大切なお仕事ですね。
そうですね、やはりその最近の若い方の中にはちょっと、うん、メンタル面ちょっとね、うん、なんか、うん、悩みがある方も多いので、
うん
うんうんまあ、そういう時に私自身のちょっと弱み見せたりとか、うんうん、体験談を話すと、うん、なんか人の弱いとこ見ると人は元気になるんですねよくわかんないけど
なんかあゆ先生でもそんなことがあったんだ
そうそうそうそう、
その共感ポイントを得てくれて上がって
くるみたいなね。そうそうそうそうそう。だからね、あんまり見せたくないんですよ。私はその自分が病気したことがあるとか、なんか今ちょっと落ち込んでるとか、そういうのを見せたくないし、スタイフとかで喋ってても、実は今日すごい旦那と喧嘩したとかそういうことがあっても、なんか今日子供がこんな面白いことしましたみたいな喋ってて。多分なんか意地っ張りなんだと思いますけど
いやいや、わかりますよ、う
ん、ただそういう自分のなんか弱さっていうことが人を励ます材料になることもあるんだなっていうのは学習しました。
あ、それもね、たまに、なんかいつもそれだとなんか愚痴っぽい人だなとか
そう
感じだけど、たまに出すからみんなこうそのギャップにやっぱりこう元気をもらったりなんだりするんですよね、
人に。そうですね、
励ましてくれたりね、
まあ、生徒さんの中にはたまにこう、うん、歌のレッスンに来てるのに、うん、なんかこう開けてドア開けて入ってきた時に、うん、なんかもうなんかあったなって私分かる時があって、
うんうん、
どうしたのって今日なんかあったって聞いたら、うんまあ、突然恋バナが始まることとかあってい やなんかちょっと気になる人がいるんですけど、こうこうこうでなんか私がこうしたのに彼の態度がこうでっていう、あ、もう今日レッスンいいんで聞いてくれますみたいな感じで。
だからね、ほらね、さっきも言ってましたけどね、そういう気持ちがやっぱりいい歌を生んだりとか
なんかね、
いい音色になったりするわけですもんね。
そうそう、
だからね、 切り離す。
だから思いっきりそういう時はそういう話をさせて、
うん、そんな気持ちで歌ってごらん失恋の歌をみたいなね感じです
。そうそうそうそう、それね、あのすっ、あの絶対いい歌歌えるからって言って。
本当ですよね。いや素晴らしい指導。それももうあや先生人気の秘訣ですね。あの先生歌も教えてくれるし恋バナも聞いてくれるんだよ。
中にはね、なんかもうすごいなんかもう腹の底から出るような声でこういう話がしたかったって言って帰った子がいました。
いやでもほら歌ってこの感情を乗せるものでもあるじゃないですか、やっぱりね。
そうそう、う
ん、だから最近ほらロカボ曲もいっぱいあるし、子供とかもそういうの聞くんですけど、私いまいち入ってこないしいいんですよね。
うん、
やっぱりこう人間の声の方がその感情、
うん、
の起伏っていうのが感じられるから好きなのかなって自分は思うんだけど、
うん、
きっとその恋愛っていうのはね、その感情の起伏に書いてあるものだと思うから、うん、恋愛の方が多いんですよね。
そう、やっぱりね、ポップスの 95% ぐらいは恋愛の歌じゃないですか。
いやそうですよ、そのうちやっぱり6割7割失恋ですしね。世の中そんな失恋してんのかいなみたいなね。
ね、なんか誰もがどこかにぶっ刺さるんですね。
誰もがどこかにぶっ刺さるんですよ、やっぱり失恋
の。そうそうそう、私のことを歌ってくれているって言って
私の気持ちを代弁してるみたいなね。
そうそうそう、
ね、すごいですね。もうだって万葉集の頃からありますからね。
やっぱ恋はね、なんかね、人間の心を一番動かすものなんですね。
そうですよ、
うん、
なるほど。そういった、また脱線したけどね、そういった経緯でじゃあ今の状態になって、そこからスタイフやったり、うん、オンラインレッスンが始まったりして、うん、今の状態になっていらっしゃるということ、う
ん、はい、
なるほど。で今までその20年以上の長いキャリアの中で、
うん、
こうピアノ教室ボイストレーナーの先生をされている中で、一番こういうことで苦労したっていうのはどんな思い出がありますか？
一番こういうことで苦労したのはね、あのやっぱりね、子供の扱い、
はい、
キッズ生徒の扱い。その話に関してはなおちゃん先生にね、何度も犬になぞらえて教えてもらった。
3歳児と犬同じぐらいですから。
そうだからすごいなんか元気いっぱいすぎる3歳児の男の子とかが来た時はなおちゃん先生にお話を聞いて、でもうその子が来るたんびにこれは凶暴な大型犬なんだと思うようにしてました。可愛いけど元気いっぱいすぎる犬なんだと思って。
持て余してますからね。
そうです。
そうなんですよ。だから難しいですよね。その何かをさせる、特にこうピアノ教室だったら親御さんはピアノをさせたいわけじゃないですか。
そう。
でもその3歳児の元気なお坊ちゃまはピアノは二の次なんですよね。やっぱり。
そうです。
面白さもまだわからないし、
うん、
なんでここでピアノを弾かなきゃいけないかのその理由もわからないし、
うん、
他にね面白そうなものがあったらそっちに興味いっちゃうし、
その通りです。
だからとにかくピアノの前に座って先生の話を聞くなんてことはね、3歳じゃ無理ですよ、ほとんど。
うん、そうなんですよ。
弾かなきゃいけないっていうのは大変だなってお話聞きながら思ってましたね。
さらにやっぱりそのちっちゃい子には漏れなく保護者の方がついてきますから、
はい、もちろんですね、うん、大型犬にもついてきますからね。
そう、そうですよね。大型犬もね、保護者がね、あの連れてね、うん、あのそうするとね、私はそのまずこのね犬と仲良くなろうとするわけですよ、うんうんうん、まずピアノを置いといて、うん、まあ、そしたらこの親御さんがあそこの先生はピアノを教えてくれないみたいな私は段階を踏もうとしているんですが、もう一日も早くピアノを弾けるようにしてくれみたいなそういう要望との間にまたね、なんか葛藤がね、
すっごいわかります。一日も早くあのハウスの中で時間静かにお留守番が来てほしいと、うん、いやいや無理でしょこの状態でみたいな。
そう、まず関係性をね、信頼関係をねみたいなね。
まさしくその通りですね。確かにそこはその保 保護者の方とのねにどのぐらいなんだろう、うん、コミュニケーションが取れるかっていうところってかかってきますよね、うん、
そうですね、まあ、なのでそれもやっぱり勉強しながらであって、なんか親御さんもその場で言ってくださればいいんですけど、後になってわかるんですね、ずっとそう思ってたんだみたいな。
いやあるあるですね、大抵あの口コミとかに書かれるやつですよね
いや一番なんかショックだったのは、なんかすごい私がいない時間を狙ってなんかすごい封筒に入った果たし状みたいな感じなんか退会しますみたいなのがピアノを弾けるようにしたかったのに、なんかこうこうこうだったので、なんかこう不満がですね、何これ果たし状っていうか、私もあのね受けて立つ場もないみたいな、
もういないしみたいな
ね、そうそうそう、
なんか当たってない状ですね、むしろね、
もうね、なんかだいぶショックでしたね、あれはね。
ショックですよ。
言ってくれればいいのにって思うんですけどね、口じゃ言わないんですね。
いやー、なかなか言わないと思います、直には、
うん、うん、
日本人はね、
うん、まあ、なのですごくそのコミュニケーションっていうことにおいてはなんか一人一人やっぱり違うので、うん、そのスキルがどうやらっていう話よりも、私にとってはその人間関係の方がストレスに感じることが今までは本当多かったです。
いや本当そうですよね、その教える業ってその信頼関係とかコミュニケーションがあっての教える教わるじゃないですか。
そう、
受け取る、
うん、
渡す、こう教える、それを受け取るっていう、うん、この信頼関係と何だろう、コミュニケーションに裏打ちされた上でそれが成り立つと思うので、私も
その通りなんですよ。
そんな気づけない方とは、うん、私もやっぱり長続きはなかなかしないですね。
やっぱね、そうですよね、うん、本当ね、なおちゃん先生とね、ちょっと業種がだいぶ違うようで、うん、似てるところもあって、なおちゃん先生とお話しすると、ね、すごくわかるところがいっぱいあります。
ね、それでほらなんか誰々さんからいいって聞いて、あの先生のところ行ってみたけど全然思ってたのと違うって言われてましたよ先生みたいなの、別のとこから聞くみたいなね、またね
そうそうそうそう、別のところから聞くそうそう、
ね、みたいな、何もおっしゃってなかったけどみたいな。
そうなんですよ、直には言わないとか、あとなんか親御さんによっては、なんか対面しているときを、なんか送り迎えのときはニコニコされてるのに、夜中に電話かけてくるみたいな。で、夜中に電話かけてきたときに、だんだんヒートアップして、なんか、別人みたいになる親御さんとかいて。それは怖かったですね。で、なんかまたレッスンのときに会うとニコニコしてるっていうね。
それはちょっとあれですね、行くべきところがピアノ教室じゃなくて、ちょっと心理カウンセラーとか。
ちょっとね、その面はね、心配しましたね。なんか多分、お子さんが寝てしまってから電話かけてくるんでしょうね、なんか。
そりゃそうですよね。
ね。
なるほどね。
うん。
確かに、やっぱ人間関係はね、苦労の源ですよ。
そうですね。だからこれ、もう全然ボイストレーニングとか何も関係ないですね、この話は。どの業種でもそうですからね。
ですね、これ聞いてくださってるね、皆さんの中でもそうそうあるあるってたくさんいらっしゃると思うんで、どうぞコメントお待ちしてますからね。
お待ちしてます。
なるほど。じゃあ逆にですね、どのような点で今までやってきてこんなことが嬉しかったよっていうのはありますか？
一番嬉しかったのは、うん、生徒さんと生徒さんが結婚したっていうことですかね。
あー、来ましたあれ。私もなんかニマニマしちゃいました
ね、これはやっぱ嬉しいじゃないですか。うちでその出会って、うん、でなんかある日お付き合いが始まり、
二人ともそれでほら出てくれてたじゃないですか。
そうなんですよ
ね。え、
うん、
すごくなんか良さそうな子たちで、
はい、本当にですね、なんかやっぱりその付き合ってる時もそのね、必ずしもこう両家が大賛成ではなかったところがあったりして順調ではなかった。でそういうのもなんかずっと見てきて、でようやくゴールインってなって、なんかやっぱ嬉しかったですね、うん、 いや本当になんか本当にやっててよかったと思いました、それは。
うーん、いや本当にあのなんか拍手喝采を送りたくなりましたよね。もうなんだったらもうあの披露宴会場とかでね、あの、うん、ピアノ教室でやったらぐらいの感じ
ね、本当だからやっぱ好きなこと趣味が同じっていうとやっぱ意気投合もしやすいっていうところあるんでしょうけど、やっぱね縁がつながって一つの幸せな家庭が誕生してっていうのはねやっぱ幸せですね。
代々語り継がれますよね。出会ったのはね、あゆ先生っていう先生がいてねって言ってね、ボイストレーニングの傍ら恋バナも聞いてくれるんだよみたいな、ね、いや素敵なお仕事ですね、そう考えてね。
いや本当に幸せですね。
本当あれは私もよく覚えてます、あゆさんの配信で。
あ、嬉しいです。
なんかいろいろあとあの子誰だっけ、なんだっけ名前、あのすごい好き嫌いの多い、
あ、なっちゃん
ね、なっちゃんなんかあの後何か食べられるようになったかなと思って
な、すごかったですね、あの好き嫌いの激しさは
みんなええって突っ込んでましたよね。
そうでね、今度ね、そのね、あの夫婦となっちゃん、あのバンドをやるらしいです。
ぜひあの食べられるものがグレードアップしたかアップデートされたかどうか聞いといてください。
うん、聞いときましょう。今度まだね、あのレッスンちゃんと来てるんで、
お待ちしてます。
はい、
報告も。そうですか、そうやって人と人とのね、ご縁もつなげる場ということで、
はい、
素晴らしいなと思います。
ありがとうございます。
はい、長々とねお話しさせていただいたんですけれども、うん、最後になりましたが、あゆさんの今後の展望や、はいね、あの一番最初にお話ししたね、今後の告知ありましたら、うん、はい、お願いします。
はい、はい、私その長いことを、まあ、このボイストレーニングとかこう教えるという仕事を、うん、まあ、中心にやってきたんですけど、うん、まあ、今年からまたあのライブ活動もやろうかなって思ってて、うん、であの地元でもライブをするんですけれども、うん、あのこの山口県を飛び出して、あの9月半ばにあの東京に ね、みんなに会いに来たと思いますので、なおちゃん先生にも ね、うん、はい、なんかこうすごい、なんかもう会ったことあるような気がしてるけど初めて会うんだよねと。
本当ですよね。
そうですよ。
うん、
なのであのね、ちょっと詳細はまたお伝えしたいと思いますが、まあなんかきっかけといえば、やっぱインスタグラムでいろんなミュージシャンとお知り合いになれまして、
はい、
うん、それでなんか、ま、インスタってね、昔はなんかインスタ映えみたいな言葉でキラキラした写真を載せる場所だと思ってたのですが、意外にも音楽勢がすごく元気で、
ね、私も初めてあゆさん の音楽のあれ見て、あ、うん、インスタってこんな音楽やれるところなんだって知りましたもん。
ね、うん、なので本当になんか、まあ、最初はアマチュアで歌が好きな人とかいっぱいいるんだなって思ってたんですけど、うん、なんかね本当にプロの人とか、うん、めちゃくちゃ腕がある人とかとたくさん知り合うことができて、うんうん、なのであのライブをね、うん、あのやるっていうことになりまして、はい、まあ、スタイフのお友達もね、あの関東の方がいらっしゃるので、なんかこの機会になんか会いたい方いるんで、なんかみんなに会いたいなって思ってます。
いや素敵ですよ、もう山口が誇る大スターがね、はい、
いやどうな
の、非常にあの上陸されますので、もう皆さんでぜひあのお迎えにというかね、応援しに行きましょうということで、また詳細あの発表はお待ちしておりますので、
はい、また、はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。そしてね、今後もね配信朝ですね、だいたい朝ライブされてますよね。
そうですね、最近朝ライブしてたり、なんかでもライブだとね、喋っちゃいけないことまで喋っちゃうんで、アーカイブ残せないことが多くて。
なるほど。
なので、まだ収録もよく上げておりますので、
はいね、はい、よかったらそちらの方も聞いていただいてと思います。
お願いします。
それではですね、長い時間本当にあゆさん、今日はありがとうございました。
あ、なおちゃん先生ありがとうございます。
はい、私もね、9月にね、あゆさんが登録されるのを首を長くして、うん、お待ちしておりますので。
ありがとうございます。
多分関東はもう死ぬほどまだ暑いと思いますけど、
それが一番心配。
心していらしてください。
はい、
詳細お待ちしてますね。
はい、
ありがとうございます。それではですね、こちらで 第32回の教えてスタイフプロの人、そろそろ終了にしていきたいと思います。またあと次のね、教えてスタイフプロの人ね、ゲストさんまだちょっと決まっていないんですけれども、この方かなって思う方何名かいらっしゃいますので、お声かけしてみたいと思います。そしてですね、私我こそはプロの人に出たいという方ね、私いつも大募集してますと言うんですけど、どなたも手を挙げてくださらない、非常に活用してますので、よろしかったら、次戦他戦は問いませんので、はい、お声掛けいただければと思います。それではですね、今回の教えてスタイフプロの人、32回目のゲストさんは、
小夏あゆでした。
ありがとうございました。それではこちらで失礼いたします。
ありがとうございました。は